こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。石井正に NHK 100分で名著、ブックス柳田国夫等の物語。柳田国夫が1910年に刊行した民族学の古典等の物語を現代の読者へ導く解説書である原典には、岩手県等の地方に伝わる神門を天狗、山井と幽霊座敷堂などにまつわる119話が収められている。本書はそれらを牧歌的な伝説集や妖怪として消費せず、貧困、労働、老いし、災害、家族関係といった生活の切実さが刻まれた、語られた記憶として読む。柳田が遠野出身の佐々木貴前から聞き取った話をいかに作品化したか。遠野という土地の条件がなぜ多様な伝承を育んだかも抑えつつ、代表的な説話を解説する。原文の文語体に触れる機会を残しながら、自然と人間、現世と異界を明確に分けない感覚を検討し、遠野物語を現在の社会や世界文学的な視野へつなげることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妖怪藩の背後にある負の遺産、生活史として遠野物語を読む本書の重要な視点は、遠野物語を懐かしい民話集として固定しない点にある。華道、山尾、山女、幽霊といった存在は単に不思議な出来事を演出する装置ではない。そこには、子供の死、親子関係の断絶困窮、共同体内で言葉にしにくい痛みなど、現実の生活が抱えた重い問題が投影されている。例えば子供にまつわる川道の話も、機械さだけを読めば残酷な逸話に見えるが、失われた命への開墾や、説明不能な不幸を受け止めようとする心の働きまで視野に入る。本書は伝承事実報告か虚構かの二択で裁かない。語る人々にとって何が現実として恐れられ、痛まれ記憶されていたのかを問う。そのため、怪異は近代的な合理性から取り残された迷信ではなく、共同体が苦痛や不安に形を与えるための表現として読まれる。民族学的資料であると同時に、人間の感情の記録として原点を読む入り口を提示している。次に、山里家を連続させる信仰、自然を人格化した遠野の世界像。石井は、家の神をめぐる話から遠野の人々が自然を人間から切り離された背景ではなく、生活に直接関与する存在として感じていたことを読み取る。山は食料や木材などの恵みをもたらす一方で、遭難や死の危険も潜む場所である。川もまた、水の恩恵と事故の恐れを併せ持つ。この両義性が、川道や山の神などの語りを支えている。本書で扱われる神々は、常に慈悲深い超越者ではない。人間に恵みを与えうるが、禁忌を破れば害をなすこともある。この関係は、自然を完全支配できる対象とみなす近代的な発想とは異なる。人間は自然の内部で暮らし、その力と交渉しながら生きる存在だった。本書は、神を信じたか否かという単純な問いより、山里への境界をどう感じ、どのような行為を尽くすんできたかに注目する。怪異の話を通じて、環境と生活規範、信仰と日常実践が結びつく構造を理解できる。さらに、生と死を分け切らない感覚、幽霊神隠し、老いの語りが示す死生観、遠野物語には死者の出現、異界への訪問、神隠し、老人に関する話が繰り返し現れる。本書はこれらを恐怖の演出として飲み扱わず、死者が生者の世界から完全に断絶していないという感覚に光を当てる。亡くなった者は記憶や語りの中にとどまり、時に家族や土地との関係を保ち続ける。津波で失われた妻をめぐる幽霊パンのような話も、災害死を経験した人々の悲嘆、死者を忘れずに生者の世界へ位置づけようとする営みを考える契機になる。また、老いをめぐる伝承は、共同体の扶養能力や労働との関係を示す一方、現代の価値観だけで単純に断罪できない複雑な現実を伝える。本書はこうした語りに残る痛みを美化しない。わしろ、死を日常から遠ざけがちな現代社会との距離を意識させる。生者と死者、現実と異界を峻別しない想像力は、喪失を抱えながら暮らすための文化的な形式として読まれる。そして、遠野という古盆地宇宙と柳田国夫、佐々木貴前の共同、本書は、物語だけでなく、遠野物語が成立した経緯にも目を向ける。柳田国夫は、遠野出身の佐々木貴前から伝承を聞き取り、それを流麗で簡潔な文語体にまとめた。したがって原典は、無媒介の句章をそのまま保存した録音資料ではなく、語り手、聞き手、編集者の関係から生まれた文学的かつ民族学的な作品である。この成立事情を知ることは、柳田を唯一の採集者として神格化せず、佐々木の記憶と地域知識の重要性を理解する上で欠かせない。また遠野は山々に囲まれた盆地でありながら、城下町としての性格も持ち、古い伝承と近代化の動きが接触する場所だった。本書はこの地域的条件を閉鎖的な昔の村のイメージに相性化しない。土地の地勢、交通、人の往来、家や集落のつながりが話の伝わり方と内容に影響したことを考える。 個々の階段を読む前に語りが生まれ選ばれ、書物となった媒体の条件を確認させる点に解説書としての強みがある。最後に、日本の郷土資料から世界の読書へ普遍性と地域性を両立させる視野。郷土史特別賞世界の中の遠野物語を含む本書は、この作品を日本固有の妖怪文化に閉じ込めない。異界訪問、死者との再会、動物や自然霊との交渉、土地の由来を語る伝説といった主題は、世界各地の民間伝承にも見出される。もっとも、その類似を根拠に遠野の話を一般的な神話の一例へ還元するわけではない。遠野の伝承には、東北の地理、ノーシャマーンの制御、近代化の過程、地域の言葉と記憶が具体的に刻まれている。本書の意義は、地域性を丁寧に読むことが逆に国境を越える問いを開くと示す点にある。人は自然の脅威をどう語るのか、共同体は不幸や死をどう共有するのか、見えないものへの想像力は生活をどう支えるのか、こうした問いは現代にも残る。さらに、伝承が文字に記され、読者へ受け渡されることで新しい意味を得る過程にも注意が向く。遠野物語は過去の保存物ではなく、地域の記憶が読まれ直され続けることで生きる作品だと理解できる。結論として本書は柳田国男や民族学に初めて触れる人、妖怪昔話を文化史や生活史の観点から読みたい人、そして遠野物語の文語体に敷居の高さを感じている読者に適している。代表的な話の原文に適宜触れつつ解説が進むため、あらすじだけを知るよりも原点の文章が持つ緊張感と余白を保ったまま読み始められる。また死、災害、家族、地域社会、自然との関係を考える読者にとっては、伝承を現在の問題と照らし合わせる視点も得られる。一般的な妖怪解説書が怪異の種類や由来の紹介に重点を置き、原点の入門書が現代語訳や要約を主眼にするのに対し、本書は怪異を語った人々の生活上の痛みと想像力を中心に据える。だからこそ、遠野物語を古風で不思議な地方藩として消費せず、近代日本が記録した人間の記憶として読み直せる。特別賞が示す国際的な視野も、地域研究と比較文化の間をつなぐ。原点へ進むための案内であると同時に、読む行為そのものが過去の声をどう受け取るかを問い返す一冊である。ご支援いただける場合は、石井正樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。